寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さて今週も先週に引き続いて75年目を迎えました第二次世界大戦について、たっちゃんが平和とは、そしてそれを私たちがどう伝え、あるいは作り守っていくのかという話に熱が入ったところですので、今週もそのお話で行ってみたいと思います。お付き合いください、
うん、おはようございます。今日はね、沖縄ということをね少し語りたいんだけどね、先週の放送ではそのあらゆる資料が、今までにはない資料がいっぱい出てきたと。でそういう資料が公開され始めたんだけどね、でそれがね、まず沖縄戦っていうやつはね、そう、要はアメリカ軍が沖縄に上陸したわけですよ。で沖縄で初めての内地戦が戦われたわけ。もっともヨーロッパなんかだとね、国と国だから国境を越えて戦うんだけど、日本はね海で囲まれてるもんだから内地戦っていう、つまり内地まで敵が入ってくるっていうことはもうその時点で負けなんだよね。だけどそういう中で沖縄っていうやつが犠牲になっちゃったんだけどね、まず日本軍はこの間焼けちゃった首里城のある首里に司令部を置いた。これは北部にあるわけでしょ、沖縄の島の。でそれがそのどんどんどんどん攻められて南下したに、つまり逃げた兵隊さんもそれと民間人もそれに伴って南下したんで、摩文仁というところまで南下した。でその中の一つずっと攻撃を受けるんだけどね、その攻撃がね、この資料によるとものすごい的確なのね。逃げる道、国道を南下するんだけど、その国道に沿ってもう何百発という爆弾、どんどんどんどん艦砲射撃されるわけだ。艦砲ってのは要は大砲、船から撃ってくるわけだよ。で、それはなんでそんなに的確に当たるのか、当たるというかその位置に着弾するのかっていうことが、資料がやっと分かって、アメリカはね、当時の沖縄を180メーター区画で四角い枠でずーっと食って、例えば1番地域、2番地域、3番地域ってこう、要はエリアをこうずっと打って、そこをさらに A から Z までの区分けしてるわけ。A、B、C、D。つまり、101番地域の A とか、101番地域の Z とかっていうと、微妙に距離が違うんだよね。それを偵察機が飛んできて、上からその位置を、電波で送る。その電波を今度は図表化して、図表に当てはめて、軍の、戦艦の表に当てはめて、それに対して角度と、要は砲塔のね、角度と、それからどのくらいの爆弾を入れるかっていうやつで、まさに的確にボカンボカン撃った。で、そんなことを僕は今まで知らなかったよね。そういう攻撃をしたんだっていうことを。それからもう一つ、アメリカ兵からすればね、VT と呼ばれる、当時の新型兵器、今でいうクラスター爆弾っていうね、要はね、ある目的物を爆弾自体が感知するものをつけておいて、弾頭に。で、バーンとそれを飛ばすのね。そうすると、目的地、目的物に近寄ると、その目的物が近いことを感知して、その瞬間にバーンと、爆弾自体が破裂するんだ。そうすると、てっぺんが撒き散らされる。クラスター爆弾っていうのは、戦闘機に対して開発された爆弾だった。相手のグラマンという戦闘機が、あるいはメッサシュミットっていう戦闘機が、日本のゼロ式戦闘機だとか、なんとかっていう戦闘機にドーンと撃つと、直接当たんなくても、そのゼロ戦に近いところで爆発するから、それでまあ、弾が食い込んで当たっちゃうんだよね。で、飛行機落ちちゃうでしょ。で、それを対人に使った。だから空で爆発させて、バラバラーと、その要は破片を散らかして、で結局民間人みんな死んだんだよね。でもう一つはね、当時の沖縄なんでも日本は敗戦間近で、もう物資がない、供給が、物資の供給がないでしょ。だからもう一つ、兵隊さんを送り込めないでしょ。だから結局当時の沖縄を死守した人たち、まあ兵隊さんも含めて、さらにそれによって従わされた沖縄島民、頭の中には生きる、生という言葉が頭になかったって言うんだよね。死ぬことだけだって。で、どうやって死のうかって、手榴弾を二つ渡されたって。で、一つは自決のため、一つは敵を殺すためっていうことでね。ところがそれも、 新品の手榴弾を出されて自決のためにピンを抜いたんだけど不発弾だった。まあ、そのおかげで生きながらえたってのもあってね。さらに沖縄戦を詳しく見るとね、ガマと言われる洞穴があるわけだよね。そこを防空壕として使う、防空壕だけじゃなくて避難地として。で、ところがアメリカ兵はそこをこの火炎放射器で焼き払うんだよね。その洞窟の中に火炎放射器の火をぶち込むわけだよね。すごい。その場面だから見るとね、アメリカってなんだって、鬼畜米英って言葉が当時あったよね。鬼畜米英って、でも確かにその通りだ。だけど、そのことをせざるを得ない環境っていうのは、逆にアメリカ側の資料からいっぱい出てきたわけで、当時沖縄に上陸する兵隊さんは、民間人のために行って食料だとかね、医療をね、いっぱい持ってきてたって。ところが、日本兵が、日本兵だということを分からずして、少しでもアメリカ兵を殺傷しようという、民間人の衣服に着替えちゃって、兵隊服、兵服を着ないで、ごまかして、で、自分の目の前で友軍兵士、アメリカからすれば、自分の友人が撃ち殺された、あるいは弾に当たった、大砲でやられた。それ、その時から、無差別攻撃というものに対して、全く躊躇しなくなったっていうアメリカ兵、今年80、90になる人が、やっぱり同じように証言をし始めたんだよね。何が正義で何がダメかっていうようなことが、全くなくなっちゃうんだよね。そこが怖いだよね。で、あの、戦争は人を狂わすっていうことっていうのはね、今後だって起こりうるんだよね。それは、その究極の状態に陥った時にっていうのは、人間っていうのは自分勝手になるんだよね。自分さえ良ければみたいな。今のまさにね、コロナだってそうなんだよね。コロナにかかる人を急に責めるじゃんねと、これはもう人心のもう癒しさのそのものなんだよね。で、なんでコロナにかかってお前のおかげでみんなが迷惑するんじゃないかっていうところでね、いやーまずいよなと思っちゃう。岩手県知事のタッソ知事がね、そのみんなで共通の認識持とうよって、その人を責めるようなことしちゃダメだっていうことを盛んに言ってるんだけどね、俺はね、やっぱりその為政者として政治をする人としてね、そういう立場に立ったものをものの話し方をしないとやっぱりそりゃいけないんだよね。これはなんでこんなことになった、そんなとこで、あの、どうしても責めるような言い方になっちゃう。そんなとこへ飯食いに行くからそうなっちゃうんだな、みたいなことをね。で、まあ、政治のトップで、普通の政治をする人が言う言葉じゃないんだよね、本当は。本当は、まあ、腹の中ちょっとわかんないんだけどね。まあ、で、戦争の話に戻るんだけどね。なぜ沖縄でそんなことをやったのかっていうと、あくまで日本の軍部は本土決戦に備えて準備をする。だから上陸をする沖縄はその日にちを延ばせと、準備の日にちを一日でも稼げ。わーけのわかんねえ論理だよね、今考えりゃ。本土決戦って兵隊さんが乗り込んでくるようなとこでね、そんなにこんな狭い日本で何を考えてんだよと思うよね。でもそれやっぱり狂ってんだよ。だそういうことだよな。まあ、その原子爆弾を落とされたことがいいか悪いか別だけどね、その落とさざるを得なかったっていうアメリカのあるいはイギリスの主張、それに対しての討議が行われて、そんなことするべきじゃない、直接狙うべきじゃない、だけど直接狙った。そのやっぱり戦争の恐ろしさだよね。そうだ、皆さんがどう思うかだよ。これね、絶対忘れちゃいけないのはね、局地戦っていうやつの戦争、あるいはその今戦争になったら大陸間弾道弾みたいなやつがロケット砲が飛んでくるんだろうけどね、結局要はみんなが死んじゃうよね。その第二次世界大戦までは、兵隊さん同士が戦うということになっていたのに、結果としては民間人みんなやられちゃうでしょ。やっぱりその国その国の中ではそんなことやっちゃいけないんだって思う人は各国にいるんだよね。兵隊さん同士の戦いは戦いが起きた以上しょうがない。だけどやっぱりね、人類というのも生物の闘争歴っていうのはね、弱肉強食っていう強いものが勝って強いものが歴史観を変えてっちゃうんだよね。だから歴史なんていうのはみんな強者の筆の跡だもん。勝った側が自分の都合のいいように全部歴史観を書くんだもん。だからその日本の教科書もね、これからその まだ戦争をどう扱うかっていうことに対する教科書選びっていうのは行われるんだけどね、それすらね、あと何年もすればね、みんな同じ内容になっちゃうよ。いや、で、だって戦争に関してみんな考えなくなっちゃうんだもん。それが怖いよね。それは絶対やっちゃいけないっていうことを2週にわたって、まあ、戦争を解雇してみたんだけどね。